心理カウンセラーの矢野さとかです。カウンセリングに来られるお母さんは、子育てがうまくいかないと私の育て方が悪いんだと思いがちです。ですが、お子さんが育てにくい特質を持って生まれている可能性もあります。そんな中、お二人のお子さん、お一人は自閉症、お一人は健常のお子さん、お二人を育て上げた阿部泉さんに出会う機会がありました。阿部さんとのいろんな話の中で、自閉症のお子さんの育てにくさ、育てやすさ、健常のお子さんの育てにくさ、育てやすさを伺って、子育てに悩んでいるお母さん全ての方につながるヒントがここにあると実感しました。そして阿部さんと一緒にお母さんたちとの語らいの場を作ろうという話になり、この度、まだ仮の名称なんですけれども、我が子を育てにくいと感じたらコミュニティを立ち上げました。今回2時間にわたる対談をした中で抜粋した約30分の音声をお届けします。阿部さんは子育てを通して学ばれたことを毎日の生活に生かして暮らされていて、そのことも語ってくださっています。それでは対談音声をお聞きください。
来られる方ってすごくやっぱ多いのは、自分がどうしたいのか分かんないっていうので、だいたい35から40ぐらいで来られるんですね。で、結婚もされていたり結婚されてなかったりとかするんだけど、もう絶対共通してるのは割と親の言いなり、お母さん、特に方だから一卵性親子って私は言い方をすることが多いんだけど、お母さんがこうしなさいって言ったから私もそうしてきて、いつの間にかそれが私の思いになってた。だけどよくよく考えてみたら、お母さんはスカートを履きなさいって言ったけど、私はズボンを履くのが好きだったと。だけどお母さんがズボンを履いたら嫌な顔するからスカートを履く私になりましたっていうので、それが35とかになってくると、結婚もあり、自分で子供を産むっていうようないろんな経験とか、独身もあるんです逆に。その時に初めて自分の子供に対して自分はどうしたらいいのかが分かんなくなるとか、または結婚しようと思う時に、相手が例えば県外の転勤族だったら、私は母を置いてはいけないなと思って、それで結婚ができませんって、初めてそこでなんで私は結婚できないんだと思ったって言って、相談に来られることがすごく多くて、今すごく何が言いたいかというと、阿部さんの話を聞いて、それって悪いことではなくて、お母さんはお母さんの意見をバッて言った時に、それを子供さんとやっぱり健全な距離感を保ってないと、子供はお母さんはやっぱり大好きだから、お母さんの言うことを聞かなくちゃいけないっていうところになってしまうと、本当は子供は違う方向を向きたいのに、そうじゃなかったってことが、子供のうちじゃなくて本当に年を重ねた時に初めて気づいて、その時になると難しいというか、ものすごく大きく問題がなっちゃってるんですよね。ちっちゃい頃に、ね、阿部さんみたいに、この子は私とは違うんだっていうので、ちゃん と、 その何がしたいかなっていうことをきちんと見るっていうことをする、
きちんと
できてたのか
わからないんですけど、でも違うっていうのはすごくね、感じてました
から、ちゃんと境界線っていうか、私の意見はこうだけど、それに乗らないっていうのもね含めて、でも子供がこういうことを考えてるなっていうのを冷静に見るっていう、一歩引くっていうのはすごくなんか大切な視点だなって、子育てしていく上で、でもすごく感じたんですよね。
でもね、年子で兄弟児がいるんです。一応健常って言われたね、そっちは娘なので同性じゃないですか、で普通だって思ってるから、私と似てるよねとか思っちゃうから、息子の方はこうだからとか思うけど、やっぱり女の子で私たちと同じ感覚でこうやり取りができる相手って思うと、また違うんですよ。で、 おかしいなとか思ってもう私がこう思ってるからあなたもそう思う思う思いなさいよみたいにやっぱりねやっちゃうんですよね。
そう、そんなもんですよね。
そんなもんですよ。そんなもんです、
うん、だけどその考え方があるとしても、うん、今それが言えるっていうことって大きいですよね、
うんうんうん、
そういうふうにお嬢さんに対しては、うんうん、やっぱりそうなっちゃうんだ、うんうん、だけどそうじゃないっていうところも持っとかなくちゃなっていうのは多分阿部さんの中にはずっとなんかあったのかなって思ったんですけど、
うんうん、どうなんですかね、
うんうん、なんか2つの視点があるね、なんかっていうのすごい大切
だ、
ね、
だからその2つをして自分も都合のいいだから息子にはこう接するけれども娘になるとこうなっちゃうんだよねっていうのもやっぱり発見があるしそうなんだとか思ってだからやっぱり子供を育ててると自分の知らなかった自分の本当の姿が特に、まあ、ハンディがあるって言われてる状況になるとすごくね、むき出しになるなって思います ね、
そうですね、
うん、いやだから怖い存在だなと思って、うん、なんかそういうハンディのある人に関わっいろんな形で関わった人は親だけじゃなくてなんかこう本質的なところとか普通に通り一遍付き合ってたら分かんない部分がなんかね、出てきてしまうっていう、
そうですね、うん、確かに、うんすごく嫌な気持ちになる時とすごく嬉しい時ととかいろいろ出てきますよね、
う
ん
う
ん、
だからうちの息子が本当にこう関わりの時間に関係なく、はい、パッとこう出会ったりちょっとやり取りして関わったりしてすごくすぐ信頼を寄せたりとか馬が合う何て言うんでしょう、うん、波長が合うっていうのかなちょっとこう好きになるっていうんですかね、うんうんうん人はね、すごくいい人なんですよすごくいい人なんですよだから あの子を通じて出会った人はみんなすごくいい人なんですよね
すごい分かります、
ね、で、そういう人たちと付き合っててちょっとシャバっていうか普通の人間関係大人の人間関係に行くとわあなんかこういうやり取りがある世界なのかと思ってすごいなんか狭い私利私欲な利害関係なんかすごいぶつかり合うけどだからこっちの息子を通じて出会ったやり取りのコミュニティと全然違うなと思ってそれ面白いなと思って
面白いですね、うん、あでもすごい思います、
うんうん、
障害のある子っていう言い方したらあれかもしれないけどすごい正直ですもんね、
うん、
なんか嫌なことは嫌っていうのがすごいはっきりしてますよね、うんうんうん、
で本当に好きっていう気持ちも割と分かりやすく出すし、うんすね、楽しい時は本当に楽しそうにしてるのであ楽しんどるわと思って、うんうん、こっちも楽しいし、うん、腹を探らなくていいっていう付き合いはできますかね、
できますね、できますね、うんうんそれはクライアントで来られるお母さんもそれがすごくおっしゃって、
うん、
ただそれを言われるまではなかなかそこに気づかなかったとおっしゃってました、うん、やっぱり嫌なことは嫌っていうのをバンバン言っちゃうから、
うん、
他の人は何て思うんだろうかっていうふうに思って、うん、なんかそれをいい点ですよっていうふうに言われるまでは、
うん、
この子はなんでこんなに言っちゃうんだろうっていうふうに思ってたっていうけど、うん、でもそうですよね、
そうだから私がその息子じゃないんだけど娘の方なんだけど、うんうんうん、娘は、まあ、健常なんって言われてるんだけど、うんうん、結構ねイエスのはっきり言うタイプだったんですちっちゃい頃、でその時にこれはいかんなと思って気をつけたのは例えば、
はい、
ご飯を食べに行って、はい、お店にいた時に、これまずいとかって大きい声で言うんですまずいとかって言うんですよそしたら失礼じゃないですか、うん、お店の人にも失礼だし同じね、うん、そのお店の料理を食べてるお客さんにも失礼でしょ、うんそうですね、だからまずいんじゃないあなたがこの料理のが、うん、好きじゃない苦手なだけだよってだからそういう時はこの料理は苦手ですとか、
うん、
この味は私はちょっと好きじゃありませんとか、うん、そういう言い方に変えろってだから言っちゃいけないんじゃなくて、うん、言ってもいいけどその言い方はダメだよって、
うん、
まずいんじゃなくて私はこれは好きじゃありませんというふうに、うん、言うのが正しい言い方だよとかって、うんうん 言ったんですよね。だから喋るタイプのお子さんだと喋るのを止めるというよりは多分その言い方が喋っても周りの人が聞いててできるだけ失礼じゃない、OK な言い方に変えていくのを具体的にその場その場で伝えてこういう言葉を使ったら OK だよみたいなのだと、
うんうんね、
みんながハッピーで子供も我慢せずに意思表示できて、うんうん、聞いてる人も気にならないっていう表現だったらいいのかなとか思いま す,
そうです、ね、確かに言うなって言われても、うん、どうして言っちゃいけないのかもわからないし、
うんうんうん
ね、なんか自分の気持ちを言うのが悪いことなのかっていうふうに思うのも違いますもんね、うんうんうんうん、なると言葉を変える。確かにまずいっていうのはその子の感覚であって、
そうなんですよ、
自分の味が合いませんっていうのが正しいことですよね。
だってむかつくでしょ。だからお母さん一生懸命作って子供がお母さんこれまずいとか言って言ったら、でそれを自分は美味しいと思って食べていたら、
うん、
やっぱり腹立ちますよね。なんかそういう感覚って、うん、一般の普通の感覚で、うん、通るような受け入れられるような方法を一緒に考えていて、繰り返しすぐにはできないにしてもその場面場面で、あそうじゃない苦手ですって言うんだったよね、うん、みたいな感じで言うとかいうのだとうまくいくかなとかね、うん、それは思ったりしました。
うちの子そっちまずい
まずいんじゃないよ、あなたがこの味が苦手なだけだよとか言って、
今日早速作ったカレーが好きなんですけど、自分のなんていうんですかね、好みのカレーの、うん、ありますよね、硬さみたいな、うんうんうん、あれじゃないと、うん、すぐまずい今日はダメだみたいな、
それはよくわかります、うん、
だからいいよ今日あなたの
まずい、ね、私の好みじゃないわって
言ってください、うん、
で逆にあこれは私の好みにぴったりで今日のはすごく美味しいとかってやっぱり言ってくれたら嬉しいし、ね、言う方も伝わるし、
うん
ね、あこれはちょっと苦手ですって言われたらあそうなのねってなるから、なんかそういうのとか、うん、
そういう風な感じでなんだろう、パッて言っちゃう時には、うん、そのどうやったら世の中に対して受け入れられる、うん、でもこの子の気持ちもちゃんと表現伝えられる表現はどこかなっていう風に探るっていう方が建設的ですよね、
うんうん、
そこでなんかガーンってなって落ち込んだり、うん、何をその言い方っていう風な子たちよりは、
でその時に私そのお店で言う時に思ったんだけど、はい、それはやっぱり人の耳も気になりますよね、親としては公衆の面前で大きな声でピャーって言っちゃった時に、周りの人は耳を暖房にしてこの親はなんて叱るかなとか思うじゃないですか、やっぱり
聞いてるなって、
ね、よくテレビとかで近頃のお母さんはね、
うん、
走り回ってても注意しないとか、
うん、
なんかいろいろ言われるじゃないですか、だから対外的にもこらとかって言うとやっぱりちょっと ね,
嫌ですよね、
あんなに叱りつけてって言われるかもしれないっていうのもあるけど、こういう言い方ので伝えるのが正しいんだよって、これはあなたが好きじゃないだけで美味しい料理なんだよっていう、のを他の人が聞いてもちょっと納得っていうか、
なるほどすごい素晴らしい、
うん、そこまで考えてみた
いな。いやでも結局だからその今のお母さんがバーンって走っても注意しないっていうのって、うん、私すごい今安倍さんがおっしゃったことが関わってるんじゃないかと思って、
うんうん、
すっごい周りを気にするから、
うん、あれねやっぱりね公衆の面前でどうやって叱っていいのかって、うん、やっぱりね、うん、気にされるのが、うん、今の若いお母さんは特に、うんうんうん、若いお父さんお母さんは昔はね結構、
うんうん、
もっとゆるいいろんなことをさらけ出して生きてた昭和の頃とかあったから、
ね、
こらとかみんなね近所のおじちゃんとかも言ってたから、そうそう
なんか親がなくてもおじちゃんが、ね、
そうそうおじちゃんがこらとかうるさいとか、そんな汚い言葉とかでも平気で言ってたから、ある意味緩くて良かった面もあるけど、今は結構あそういうのはねなるべく言わないとか、叱りつけるのもみんなの前でとか、やっぱり気を使うので、
うん、
どうやって注意していいのか分かんないってちょっとね思われ やっぱり叱ること一つでも今はなかなか難しい世の中なのかなってちょっとテレビとかこの間も見てて思ったので、だからこういう風に、まあ、さっきの肯定的な言い方、走っちゃいけませんじゃなくって、ここに立っときましょうとか座りましょうとか、あのやったらいいことを教える、あの伝えるっていうのが、あの発達障害自閉症はいいねって言われたのと同じで、こうしたらいいんだよとか、こうなったらこうなる、あのこういうふうにあのなるから、こういうあの皆さん、あの例えばあのみんながご飯食べてるところだから、走ってるとご飯落ち着いて食べられないからねとか、それはまあ説明で言うけれども、座っとこうねとか、
なんかそういう一つ一つの場面のことって、
なんか普通の子育てと一緒なんですよね。そこをあのよりその特性のある子にはより伝わりやすい方法に一工夫とかして伝えたりする一手間がこうかけるだけで、
でも一番向いてる方向は一緒ですよね。なんかあの思うのが、発達障害のそのやり方って発達障害のために開発されたわけではなくて、もともと万人に向けて、それが向いあのよりなんだろう、言葉では難しいから絵でだったりだとか、より具体的にっていうので、今その方法って、まあペアレントトレーニングとか言われてる方法だけど、でも一つ一つの方法は本当 どの子にとってもすごく役立つというか、初めにお母さんが知っとけばいいことって 山のようにあるなってすごく思って、
だから私ね、あのびっくりしたのが、あの夫の父親を介護してたんです、何年か。その時にね、やっぱりあの介護になった時にもすごい言葉がけが気になったんです、だから例えば、ま、親しい本当に夫婦とかだったら、愛情の裏打ちがあるから OK なんだけど、やっぱりできてた人ができなくなったり、ちょっとこう判断力が間違ってしまったりとかすると、まあ、特に夫婦だったら、もう何しよるんダメじゃないとか、しっかりしてよとか言うじゃないですか。だけど、まあ、私はその夫婦とかそういうのじゃなくて義理の関係なので、もっとやっぱり、そういう直接的な親しいあの言葉がけとかはあのしないんだけれども、息子の時の癖で、これじゃダメよとかじゃなくて、こうしたらいいですよとか、そういう言葉がかけられ
る
自然にかけられる、トレーニングされてるから、ね、息子でだからうまくいったんです。
なるほど、
だから父が割とこう信頼してくれたっていうか、お父さんこれしちゃダメとか、あのこれできないよねとか、ここはダメよとか、あのこうしないでくださいとか、これができないんですねみたいなのじゃなくて、こっち使ったらうまくいくんじゃないですかとか、あのこうしたらああしたらとか言って、あいいなとか言って、あのいう感じになったので、本当にこれは使えると思って、あの良かったんですよね。
なるほど。いやね、あの今までやっぱり脳梗塞とか、まあ、そういう介護がね必要になるって人って、今まで自分ができていたことができなくなるって、やっぱりすごい情けない、
あの自尊心を傷つけられると
思う。で、私たちが見て思うことであって、ご本人にとってはそういうふうに思っているんだから。その安倍さんみたいな感じで、あでもこういう風な形でやったらどうですみたいな感じで肯定的に言ってあげるっていうのは、すごくなんか言うっていうのは、その方の自尊心もね、なんかそんなね傷つかないし、すごくいいですよね。
まあ、本当にあのそれだけでその人がこうあの気持ちがね、ちょっと上向くかどうかまではいかないと思うけど、さらにこうあのマイナスになるような言葉がけをどんどんかけてしまうっていうのは、ちょっとあの 気をつけられるのかなって思った、ね、周りの人が言ってる言葉がけを聞いて、自分がまあ息子のことがきっかけでそういうあの、うん、癖がちょっとついてるっていうので見ると、そうそうそうそう、あ、こんなに世間一般の人はマイナスの言葉を吐いてるんだな、
う
ん、否定系の言葉を、
う
ん、あのたくさん使ってるなっていうのに、うん、あの介護を通して気がついて、うん、だからやっぱそういう意味でもね、なんか息子のこと で、ね、
うん、
こんなにいいことも実はあったんだと思って、
うん、すごいですね。でも回路ってそういう風に一遍切り替わると、
うん、
そっちの方に行きますよね。
行きますよね、うん、そしたらそうじゃなかった頃の状態が、うんうん、ああこういう状態だったんだなって改めて、
なるほど、自分のことはね、
どんな人でもやっぱり肯定的な言い方は、否定的な言い方じゃなくて肯定的な言い方の方がいいし、言ってる方も気持ちがいいし、
確かに、
でコミュニケーションにあの困難さがあるっていうことは、やっぱり人間は社会的動物って言われて、やっぱりそういうコミュニケーションの部分が一番やっぱり大きい、うん、そこに課題があるとやっぱり大変なこともたくさん、はいはい、あのあるけど、そこをあのうまくなんていうんだ、いろんな工夫とかであのできるだけ困らずにあのやる方法があるとしたら、それはあの誰にとっても、うんうん、あのそういう困難さを持った人にとっていいやり方は、困難さがない私たちにとってはさらにもっといい、
うん、なるほど、うんうん、
っていうね、
うん、うん、
だからこの人たちだけのものではなくて、この人たちにとっていいものとかやりやすい、分かりやすいものは私たちにとってももっといいもので、うん、私たちが年取っていって、まあ、認知症になるとか体が不自由になるとかなったら、うん、いわゆるちょっと知的障害みたいな状態になったり、うん、身体的な障害になったりとか、ね、だから自分たちもいつかなるかもしれないですよね、そのハンディを負った状態っていうのは、うん、だからあの自分たちにとってもゆくゆくもしそういうことになった時もあの暮らしやすい、ね、うん、分かりやすいっていう風につながるって思うので、うん、だからあの人ごとうちには関係ないとか元気な人には関係ないよねっていうものじゃないんだなっていうのは、
うんうん、そうです
ね、なんかね、思うようにな
って、すごい思いますね、うん、すごい説得力が今あるというか、うん、そうそう、自分はそうじゃないって思ってるけど、うん、そんなことはないんですよね、
そんなことない、そんな保証はないです、うん、もう死ぬまでこの、うん、ピンピンして何でも自分で判断して動けるかどうかなんて分かんないですからね、
そうなんですね、うん、それをついつい忘れてしまいがちというか、
うんうん、